ギブアンドテイクという言葉がありますね。良い意味ではお互いに対等の関係で意見交換し合う、協力し合う、そういうことを指します。あまり良くない意味では政治家と官僚、あるいは企業が持ちつ持たれつの関係になって、よく癒着という言葉を日本語で使いますけどね、そういうのを指す場合にもこの言葉が使われます。それから論功行賞、ちょっと難しい、4文字熟語みたいなもんですけれども、論功行賞と言いまして、手柄を立てると褒美がもらえる。で、手柄を立てないと褒美がもらえない。手柄を立てても隠れてやっていたんじゃダメで、それ目立たなければいけないんで、目立ったパフォーマンスをやってしまう。で、そういうのも give and take という言葉が使われるそうですね。で、give と take のバランスが保たれていればそんなに問題ないんですけれども、人はどうしても take の方ですね、そちらの方に傾いてしまいます。Give him an inch and he'll take a yard. 1インチを与えたら1ヤード取られるっていう、そんな英語のことわざがあります。日本語では、日差しを貸しておもやを取られる。ね、そういうのがありましたね。同じ意味でしょう。Give、 与えることをしないで、take、 得ることばかりを求めている。そうしますと、でもそういう人の人生はあまり幸せではありません。惨めなものになるかもしれませんね。だって私たちは一つを手に入れたらまた次が欲しい、二つ手に入れたら三つ目が欲しい、そういうふうに欲望が膨らんできます。あれも欲しい、これも欲しいという思いが心の中にいっぱいになってしまって、今与えられているものに感謝できなくなってしまう。満たされるという喜びを味わえなくなってしまうからです。人は得ることだけで満足できない、人は得ることだけで満足できない、そうよく言われますけれども、本当にその通りだと思います。得ることばかりを求めている人は、また人から敬われることも慕われることもないでしょう。どんどん孤独になっていきます。日本で一時クレナイドという言葉が流行りました。前もお話しましたから覚えてらっしゃいますか。クレナイド何でしょう。これはね、人に与えることよりも得ることばかり考えていますとね、あの人は私に親切にしてくれない、あの人は私に声をかけてくれない、くれないくれないくれない、そういう言葉が連発するわけです。で、それがいっぱいになりますと、くれないっていうのはベニという字を書きますけどね、だんだんとその人の心が真っ赤に染まってくるんですって。で、その染まり具合をくれないどと言うんだそうです。なんだかちょっとね、人をからかったような、言葉ですけれども、自分のくれないどはどうなってるだろうかな、不満ばっかり持っているとなんか心が真っ赤になっているんじゃないだろうか、本当に反省させられます。さあ、このくれない度を下げて白いきれいな心になるにはどうしたらいいんでしょう。得ることだけを求めるそのテイカーにならないで、与えることを喜ぶギバーになればいいんですよね。イエス様は言われました。あなたを告訴して下着を取ろうとする者には上着もやりなさい。あなたに1ミリオン、ミリオンっていうのは1マイルと同じ距離です。1ミリオン行け、1マイル行けと強いるようなものとは一緒に2ミリオン、2マイル行きなさい。先ほど、1インチでも譲ろうものなら1ヤードを取られてしまう。そういうことわざを紹介しましたが、それとそれが表している世界と全く別の世界のこと、神の国の世界のことを神様は、イエス様はおっしゃっているようですね。イエス様は言われました。受けるよりも与える方が幸いである。受けるよりも与える方が幸いである。使徒パウロも 今朝読んでいただきました箇所で、神は喜んで与える人を愛してくださいます。神は喜んで与える人を愛してくださいます。神が愛してくださる人は誰ですか？どんな人ですか？喜んで与える人。聖書ははっきりそのことを書いていますね。喜んで与える人、これは英語では cheerful giver となってますよね。 God loves a cheerful giver、簡単な英語ですので、英語でもこの御言葉を覚えたらいいかもしれません。得ることだけを求めているテイカーは、人から尊敬されない、認められないだけじゃないんです。神様から愛されませんよ。神様の愛を感じ取ることができませんよ。と警告されています。神は喜んで与える人、cheerful giver を愛してくださる。そのような人は神様の愛を感じながら喜びを持って人生を歩むことができる。これがイエス様の教えであり、聖書の教えです。ではどのようにしたら私たちは与える人になれるんでしょうね。喜んで与える人になれるんでしょうか。私たちは誰も人から認められたい、また神様からも愛されたい、そう願っています。でも人の関心を買うために何かしてあげるということだったら、これは動機がちょっとおかしいと思いませんか。神様の愛をいただきたい、そのために奉仕をする、献金をするとしたら、それは論功行賞という意味での give and take になってしまいます。こんなにしてあげたんだから、こうしてもらって当然だ、そういう態度で何かを与えたとしましても、それは見返りとして自分が何かを得るためにしているんであって、本当のギバーじゃなくてやっぱりテイカーなんですよね。私たちはそのようにして人の尊敬を得ることはできませんし、ましてや神様の愛を得ることもできません。そもそも皆さん、神様の愛というのは、私がまず神様に何かを与えてギブをして、そして勝ち取る、テイク、神様の愛をテイクできる、そんなギブアンドテイクじゃないはずですよね。ローマの 11-35 に、誰がまず主に与えて報いを受けるのですか、そういう言葉がありますけれども、私たちが神様に何かを与えて引き換えに神様の愛をいただく、神様の愛ってそんなものじゃないですよね。聖書ははっきり言っています。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。神様は私たちが神様のために何一つ良いことができなかった、またしなかった、そういう時にもうすでに私たちを愛してくださっていました。ヨハネの 3-16 が言いますように、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。神様の愛っていうのは与える愛ですよね。昔小説家に愛は惜しみなく奪うという、そんな言葉を残した人がいますけれども、人間の愛は奪うものでしかないかもしれません。でも神の愛は本当に与える愛です。神様は何をお与えくださったか、ご自分の愛するかけがえのない一人子をお与えになった、しかも十字架の上で死なせるためにお与えになった。神様が本当のチアフルギバー、本物のギバー、与え主です。私たちはこの神様の愛を自分が何かをして勝ち取るんじゃない、ただへりくだって神様が私を愛してくださっている、そのことをただ受け取る、まずいただくんです。私たちはこの神様の与える愛をいただくことによって、今度は私が 与える人へと変えられていく。神様の愛をいただかないで、また神様の愛をいただいた者がさらにそれを深く知る、思い見るということをしないでは、決して与える人にはなれませんし、与えることを学ぶことを実行することができないのです。私が与えて受けるという意味での give and take で神様の愛は受け取ることができません。でも私が神様の愛を受けて、それから私が与えるものに変えられていくという意味は take and give ですよね。そういうふうにして神様の愛を受け取っていきたいと思うんです。神様の愛を知らないまま与える人になろう、なろう、頑張ってみてもですね、それは見せかけ、自己満足で終わってしまうかもしれませんよ。神様の愛に満たされていないで与えよう、与えようとしても自分が苦しくなってしまいます。決して長続きしません。与える人になるには、与えるという実際の行動を起こす前に、神様の愛を深く思い見るというそんな必要があるんです。聖書は、私たちが神の子供と呼ばれるために、御父はどんなに素晴らしい愛を与えてくださったことでしょう。御父はどんなに素晴らしい愛を与えてくださったことでしょう。これは与えてくださったっていうその簡単な言葉でもあるでしょうが、同時に私たちにどんなに与えてくださったことでしょう。深くあなたは考えたことがありますか？思い見たことがありますか？それをアプリシエイトしたことがありますか？そんな呼びかけでもあると思うんです。神の愛を深く思い見るように教えているのです。神様の愛は大きな海、深い湖のようです。神様の愛はその大きな海、深い湖、それをちらっと見る、遠くから眺める、ちょっと指で触れてみる、つま先だけ浸してみる、それでは自分のものにならない。その中にどっぷりと浸かってみる、思い切って飛び込んでみる、それが必要だと思うんです。洗濯機にソークモードっていうのがありますよね。汚れのひどいのがありますと洗濯機に洋服を入れますが、ソークモードにしたとしばらくその洗剤が浸かったまま動かないでじっとしてるんです。汚れがこうにじみ出るようになってからぐるぐるっと回り出す。お祈りにもソークモードの祈りっていうのがあります。これは神様を静かに思い見る、なんかお祈りというとお願い事が先に頭に思うんですけれども、願いよりも神様を思い見、神様と対話する、そのソークモードの祈りの中で神様の愛を思っていきます。そうしますと私たちの魂が神様の愛に満たされていく。それからそれが行いに進んでいきますときに、その行いは本当に神様に喜ばれるものになります。実を結ぶものになります。祈りというのはそのようにして天国の事柄とこの世の事柄と橋渡しするものですね。天国の事柄をこの世に導き入れるもの、これが祈りです。その祈りをスキップしてしまいますと、神様の力と私たちの力、私たちの努力、別々のものになってしまうんです。神様の愛によって私が他の人を愛す。神様の命によって私が生かされる。神様の力によって私が働くという、その関係が作れないままになってしまう。神様からのものが届かないんですね。祈りなしに様々なことをやりましても、そこに神様の愛も力も臨在もありませんから、人間の力だけによる活動で終わってしまうわけです。トラック競技をする人たちですね、100メートル、200メートル、400メートル、あの選手たちはですね、Ready, Set, Go、 そういうふうにして、競争を始めます。 でピストルがドンとなったらパッと行くわけじゃないんです。その前に踏切台っていうんですよか、なんかそういうところにこう身をかがめてですね、そしてそのピストルが鳴るのを、競争の合図が始まるのをじっと待ってるわけです。みんな備えが必要です。備えがあって初めてあのトラック競技をする人は全身の力を競争に向けて、使うことができるわけですね。同じように私たちも神様の愛に生きる、そのためにはまず神様の愛を思い見るという祈りの準備が必要なんじゃないでしょうか。毎日毎日の祈りによって、またこうして私たちが週ごとの礼拝を守っていますが、この礼拝によって神様の愛に触れていただく、そして与える人へと変えていただく、この礼拝から出るときにそうして初めて私たちは与えるということを実行できるんじゃないでしょうか。与える人になるために神の愛を思い見ること、大切なことです。その次に与える人になるために、これをしたらいいなと思うことは、与える人になった良い模範に習うということです。聖書の中にも、歴史の中にも、そして私たちの身近な人々の中にも、与える人、良い模範がたくさんたくさんありますよね。それに学ぶことです。で、今朝はその中から2010年の12月5日に亡くなられました M.A. トーマス先生のことをご紹介したいと思います。インドでマザーと呼ばれる人といえば、あのカルカッタのマザーテレサ、インドでファーザーと呼ばれる人といえばこのトマス先生なんです。トマス先生は文字通りインドで1万人以上の孤児たちの父親になったからです。トマス先生はインドの南、かつてマドラスと呼ばれていました。今はチェンナイと呼ばれるそうですね。この中には出張でチェンナイに行かれた方があるかもしれません。大きな町、今は大きな町になっているそうです。で、昔はそうではなかったようで、そこの貧しい家庭に生まれました。で、先生はバイブルカレッジに入る前から自分たちよりももっと貧しい人たちはインドにたくさんいる、そのことを聞きまして、そうした人々に神様の愛を伝えたい、そう願っていました。で、カレッジを卒業してトーマス先生はマドラスから、そうですね、1000マイルは離れているでしょうか、インドの北西部にラジャスタンという州があります。そこに向かおうとしていました。結婚したばかりで、奥さんは最初の子供を妊娠しておりました。で、その時持っていたお金が200ルピー、これはドルに直すと8ドルか10ドルか、そんなぐらいなそうですね。200ルピーしかなかった。どうやってラジャスタンに行けばいいのか、行った先で生活が成り立つのか、そんな保証はどこにもありませんでした。何も分かりませんでした。でもトマス先生は信仰によって一歩を踏み出しました。実際彼は歩いてでもラジャスタンに行こうとしていたんです。そんな時です、トーマス先生はビル・ブライト先生に会いました。ビル・ブライト先生というのはキャンパスクルセードを始められた方ですね。で、ビル・ブライト先生はこのトーマス先生の証を聞きまして感動しまして、ちょうどポケットにありました25ドルの現金をトーマス先生に手渡しました。アメリカに渡ったら毎月サポートを送りますよ、そう約束なさったんですね。で、事実ビル・ブライト先生はその約束を守りまして、ビル・ブライト先生が亡くなられたのは2003年だったと思いますが、それまで毎月毎月のトーマス先生にサポートを送り続けたというのです。で、トーマス先生と奥さんはビル・ブライト先生からいただいたその25ドルで列車の切符を買い、ラジャスタンのコタという町に着きました。 歩かなくてよかったんですね。それが1960年8月のことでした。コタの町でトーマス先生は早速一番人通りの多い交差点に立って福音を語りました。そうしますとたちまち捕まえられまして、牢に入れられ、叩かれ、そしてこの町から出ていくように退去命令が出たのです。ところが牢から釈放されますと、また同じところに行って同じように語り出したっていうんですね。それでまたたちまち捕まえられました。ところがトマス先生は二度捕まえられても、なんかこう心の中に喜びがあふれているもんですから、それが表情や態度によって出てくるんですね。で、町の裁判官がそれを見て不思議に思いまして、お前は何しに来たのか、なぜ町から出ていかないのか、そう尋ねますと、トーマス先生は言いました。私はこの町の人にグッドニュースを知らせるために来たんです。神様が私をこの町に使わされたんですから、私はここを去るわけにいきません。裁判官はグッドニュースって一体何なんだ、そう言いますもんで、言いますので、トマス先生はその時とばかりイエス・キリストの福音を明かしました。裁判官はそれに聞き入りまして興味を示しましたが、でもトマス先生に一晩の投獄を命じました。けれども最初に出した退去命令を取り消したんです。それでトマス先生はその町にとどまることができました。50年の間にトマス先生は孤児院を建てました。病院を建てました。カレッジを建てました。多くの人に神様の愛を伝えました。トマス先生が最初に建てたコタの町の孤児院には今も1500人の孤児たちが手厚い保護を受けています。トマス先生は本当に文字通り偉大なギバー、与え手になったんです。ラジャスタンでトマス先生のことを知らない人がいないほどです。先生はこの主の働きに名前をつけました。なんていう名前かご存知ですか？ Hope Givers。 Hope Givers、 希望を与える者たち。hopegivers.com か何かでウェブページに入ることができますから、興味ある人はご覧になってください。今は息子のサムエル・トマスさんがその働きを引き継いでいます。トマス先生がラジャスタンの人々に希望を与えたい、そう思って歩み出そうとした時、たった8ドルしかありませんでした。私たちだったらどうでしょう。手持ちのお金を見ただけでもう与え主、与えてギバーになるのを諦めてしまうかもしれませんね。トマス先生は諦めませんでした。与え手になるっていうのは、皆さん、自分がたくさんのものを持ってるからできる、余裕があるからできるということとは違うようですね。自分にどれだけのものがあるかないか、余裕があるかないか、そうではなくて、神様の愛に満たされ、燃やされ、動かされていること、それが本当の与えてなんでしょう。先ほどの賛美に、捧げ祭りしというのを歌いましたね。それを歌う前に、捧げ祭りし、私何捧げられるんだろうって、そういう声が聞こえました。私もそう思います。一体何捧げられるんだろう。自分を見たら何もないように思うかもしれません。でも私たちはみんな心を持っています。まず心を神様に捧げましょう。そして私たちはみんな時間を持っています。まあ忙しい方、いろんな制約のある方もあるかもしれませんけれども、それを少しでも自分のできる時間を捧げていきたいと思いますね。私たちはみんな祈ることができます。祈りを捧げようじゃありませんか。私たちはこのトマス先生が持っていたあの8ドル以上のお金を持っているはずですよね。それを 自分が実際に外国に行って働くことができなくても、日本に行って、そこで日本の伝道をすることができなくても、そこで働いている人たちにサポートすることができます。額の大きい少ないはあまり問題じゃありません。神様はもう豊かなお方です。大きく用いてくださるお方です。大切なことは、ビル・ブライト先生のように忠実にサポートし続けるということです。教会の内外にあなたの助けを必要としている人はいないでしょうか。子どもたちを教え導く奉仕者も必要ですね。最初はどうやって子どもを教えたらよいか、私たちは分かりません。でも熱意があったら、子どもへの愛があったら、知恵や知識は後からついてくると思います。神様が愛される人、それは誰でしょう？喜んで与える人ですね。今すぐに具体的に何かを与えるということができなくてもいいんです。すぐに何かやろうと急ぐ必要もありません。まず、喜んで与える人として私の内面が整えられていく。そのことを目指しましょう。そうすれば、いざという時に、必要な時にすぐに与えることができる、そんな私たちになれると思います。神様の前にそのように整えられますように、そんな祈りを持ってこの礼拝を閉じたいと思います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、あなたの愛は実に与える愛です。私たちが神の子供と呼ばれるために、あなたは私にどんなに素晴らしい愛を与えてくださったことでしょう。そのことを深く思い見、また人々の良い模範に倣い、あなたの愛で生かされて日々を送る私たちとしてください。喜んで与える人となって、人々にあなたの真実な愛を明かしすることができますように。主イエス様のお名前で祈ります。アーメン。